ビジネスパーソンのための30の食事マナー。その1、テーブルの上に物を置かない。社会人となれば食事をする際のマナーを身につけて食事ができるようになりたいものです。食事マナーは品格だけでなく人格まで表します。落ち着きは私であり大人の私です。学生時代のように立って食べるのではなく、周りの迷惑にならないように対応します。それで、金を保ちながらかっこよく食事ができるようなことです。食事マナーの中でも最も大切なマナーの一つに荷物の置き方があります。オーバーコート、ハンドバッグなど食事をする際には邪魔になるものがあります。しかし、これらをテーブルの上に置くのは極めないマナーです。テーブルは食事をすることですが、テーブルの上には食事に関係のないものではありません。オーバーコートは店に置くのであれば預けておきます。しっかりした高級なレストランには必ずクローブがありますから、砂を向こうに預けておけばいいでしょう。もしない場合は隣の椅子にかけておきます。カランハンドバッグなら同じ隣の椅子の上に置いておきましょう。もし隣の席にも友人がつらい場合はどうするでしょう。オーバーコートは自分のサービスの先輩にかけておきます。カランやハンドバッグは先輩と背中の間に挟むような形でおきます。こうすれば誰も迷惑にならずに荷物を置きます。このようにオーバーコートやバッグはテーブルの上に置かないように気をつけましょう。本来はタバコや携帯電話でさえテーブルの上はタブなのです。食事をするテーブルの上に食事に関係のないものが置いてあると一緒に食事をする相手に対して失礼です。店員がサービスをする際に邪魔になるだけでなく、自分が食事をすることも邪魔になるからです。テーブルの上に荷物を置かないようにする。ビジネスパーソンのための30の食事マナー。その2、食事の際は音を立てないこと。食事をする際の基本マナーは実にシンプルです。音を立てないことです。なぜ音を立てはいけないのかは想像がつきますよね。ナイフやフォークでカチャカチャと音を立てると美味しい食事の妨げになるからです。友人と一緒に食事をするなら音が気になり食事の味が破れてしまいます。また他にいるお客さんの音が大きいと食事の邪魔になります。例えばスープを飲む時です。ずるずると立ててスープを口にしているとヒンソンを譲るだけでなく、痛みも美味しくないスープのように見えてきませんか。ヒンのないこと一つのために品格美味しさ食材に食事の時間が急になってしまいます。音を立てないのは簡単に覚えて難しいことです。音を立てはいけないことは何で笑っていても油断した時にうっかりやってしまいます。ナイフやフォークは意識をして静かに残らないとカチャカチャと音が出てしまいます。スープは熱いことずるずると立ててしまいそうになるので特に注意が必要です。食事をより美味しくいただくためにもマナーはきちんと守るようにしましょう。音を立てずに食事をする。ビジネスパーソンのための30の食事マナー。その3、乾杯の時にグラスを立ち向かわせてはいけない。乾杯。社員で集まる飲み会では都内の乾杯があります。歓迎会、忘年会などみんなでグラスを立ち向かわせる予定をします。しかし、今回はグラスを伏せるのは良くないことなのです。まず、音を立ててしまうというマナーの反省行為はもちろんですが、もっと重要なポイントが含まれています。グラスが割れてしまう危険性があるということです。特にガラスが薄い繊細なグラスはカチンと少し伏せるだけでも火が入ってしまいます。ワイングラスはガラスが薄いものがほとんどです。時には割れてしまうこともあるでしょう。そうならば、せっかくの楽しい食事の雰囲気に台無しになります。楽しい雰囲気に乗じてうっかりしてしまいがちなことですが、注意が必要です。では、どう乾杯をするのがいいのでしょうか。グラスを決してカチンとグラスを伏せるのではなく、少し高めに持ち上げて乾杯と言えばそれで十分です。先輩より低くグラスを差し出したらなお申し訳ありません。乾杯とは本来答えのことを願い、楽しみましょうというのが含まれています。グラスを伏せるのは乾杯ではないのです。きちんとマナーを持って食事をしましょう。乾杯の時はグラスを伏せないようにする。ビジネスパーソンのための30の食事マナー。その4、飲み終わった薄いものの皮は元通りに閉めておくこと。和食の時はうまいのお薄いものがあります。お味噌汁、けんちん汁、豚汁など種類は様々です。カニは食料理店ではかなり薄いものが出てくることもあります。しかし、高級和食料理店では必ず辛すぎてできます。まず辛いですが、薄いものの中に入らないようにするためです。また、出来上がった方には高さを出さないためにしています。薄いものに蓋をすることで熱を入れにくくしています。この蓋を元に戻してきたどうかです。元に戻してしまうと問題ないように見えてしまい、店員さんがわからないからやめた方がいいのではないかと思います。しかし、蓋を開けっぱなしにするのもお椀の底が見えて格好悪いものです。わざわざ蓋を出して閉じてしまう人もいます。人によっては店員さんに飲み終わりましたという意味で蓋を逆さにして閉めるのもようです。どうやら正しいのでしょうか。元の通り蓋を閉めておくのが正しいマナーです。理由はお椀に水をつけないためです。お椀には繊細な漆が塗られて細かな装飾が施されています。高級な食料理店ほど味で楽しむだけでなく、目でも楽しませてくれます。お椀に美しい装飾がありますから、薄いものは飲む楽しみだけでなく、見る楽しみまで味わわせてくれます。その点の漆は蓋を逆さにしていると気づきやすくなります。では、お店の食事を片付けたタイミングですが、雰囲気で感じ取ってくれます。店員は毎日数多くのお客さんの食事を目にしているプロのサービスマンです。あなたが持っている以上に食事が終わった雰囲気は感じ取ってくれています。こちらからわざわざ相手しなくても、渋さや雰囲気で感じ取ってくれるので、そもそも心配をする必要はないのです。飲み終わった薄いものは蓋を元に閉めておく。ビジネスパーソンのための30の食事マナー。その後、食べかけたものを再戻してはいけない。食べかけたものを再戻してはいけないというのは、和食でも洋食でも共通のマナーです。食べかけたものは腹が空いて見えてしまい、できないです。また、食べかけたものを再戻してはいけないかとはいえ、無意識にしようとも思いません。たくさんのものを一度に入れてしまうと、もりもりとしている様子なんだそうです。ここが大きく膨らむ口に入れるのは少し苦しいですね。しかし、そうはいえ、食事は食べられない大きさのものがあります。例えば、大きな野菜、ステーキなどは大きいですが、そもそも食事で食べられませんね。では、食事で食べられないものはどうすればいいのでしょうか。その上で食事で食べられるように小さく切ったら小さくなるものです。その上で小さく切るにはできではありません。和食なら箸を使って小さく割ります。洋食ならナイフとフォークを使って小さく切ればいいのです。食事サイズなら口に含んだ際に音が膨らむこともありませんし、食事を楽しむことができるのです。その上で小さく割ってから口に運ぶ。ビジネスパーソンのための30の食事マナー。その6、無礼講だとはいえ本当に無礼になってはいけない。会社の仕事関係では重要の大勢で集まる会議を開かれます。忘年会1年会が起きないですね。また、季節の変わり目は職場の女と飲み会が行われます。大きな仕事に祝いを兼ねてプロジェクトのメンバー全員で飲みに行くこともあるでしょう。そうした時には上司がこういうことを呼びます。さあ、今日は無礼講だ。仕事のことは忘れて飲んでくれ。上司が仕事の新しい雰囲気を飲ませるためにわざわざ気を使ってくれます。無礼講は仕事の上限関係を許して後ろで飲み合おうという意味です。ここでよく失敗するしかないのですが、無礼講だとはいえ本当に無礼になってしまうしかないのです。礼儀を忘れ、英語、現状を使わず、偉そうな態度で上司に話しています。前から思っていたのですが、部長は神が少なすぎですよ。仕事が大変で死にそうですよ。やめようかな。これからも頑張ってくれよ、部長。いいか、無礼講とはいえ、これでは上司を犯してしまい、次の下関係に近づいてしまいます。上司はあくまで上司です。無礼講は無礼講という意味ではないのです。リラックスをして後ろで楽しむのもという意味です。飲み会の席で無礼講だとはいえ本当に無礼になってはいけないことに注意が必要です。もちろん、いつもと変わらない新しい雰囲気ではつまらなくなります。適度にリラックスを心がけて飲むのも楽しみではないでしょう。無礼講だとはいえ、無礼にならないように気をつける。ビジネスパーソンのための30の食事マナー。その7、食事中のタバコはマナー違反。社会人となれば、タバコのマナーはしっかり守る必要がなければなりません。特に食事中のタバコには注意が必要です。例えば、会社の方と一緒にお昼休みに食事へ向かいます。自分が定食を早く食べたとはいえ、タバコを吸うのはいけません。基本的に食事中のタバコはマナー違反です。自分は食事が終わっていても、相手はまだ食事中です。自分の姿を見てみて、まだ食事をしている人の食事の味を安心してしまうからです。一緒に食事をしている相手も同じ体を吸う選手ではありません。周りには他のお客さんもたくさんいます。自分たちは大丈夫だと思っても、他のお客さんに迷惑をかける時点ではないからです。中の人たちのことを考えられないようでは、社会人としてしっかりです。さらに、相手の上司になる場合には、タバコは持っていることです。相手のことはなく、勝手にタバコを吸うのは注意が必要です。タバコを吸うならば、大手の態度に追いやす上司の気分を害してしまいます。どうしても、ついた時には一言、タバコを吸ってもよろしいですか、と手を挙げて感じましょう。タバコは逆になって一日なのです。食事中にタバコを吸うのはやめる。ビジネスパーソンのための30の食事なら、その8、食事中に会話をしても今、口に食べ物を入れたままは厳禁。食事中の会話はもちろん問題ありません。仲のいい人と食事中の会話はさらに仲良くなるチャンスです。仕事の人と食事中は普段の業務ではできないような会話ができるより結束力が強まります。食事を共にすると仲良くなりやすいという心理的な効果もあり、恋愛においても有効です。そんな魅力的な食事の効果ですが、一つだけ注意があります。口に食べ物を入れたまま会話をしないことです。食事中に会話をしてもいいのですが、口を飲むことをさせながら話をするのは格好悪いものです。口の中の食べ物が相手に見えてしまい、できるんです。食事中は口の中の食べ物が途切れるかもしれません。食べる時の反応を見出し、相手に快感を与えます。もちろん食事中は絶対に話してはいけないわけではありません。話す時は話し、食べる時は食べるというふうにきちんと強く言葉を返せるのです。口に食べ物を入れたまま話すのはやめる。ビジネスパーソン仕事が終わった後、仕事の中で飲みに行くことがあります。歓迎会、忘年会のような計画的なものではなく、同僚と話しているうちに飲みに行くことになる場合です。仕事のストレスが溜まっていることはこういうパターンがよくあります。忘年会や新年会のような計画的な集まりは休日の前夜が出番です。次の日の土曜日に会社が休んだからです。飲みすぎて遅い時間になっても次の日は休日が安心です。次の日は休日という開口感もあるため、休日の前夜は盛り上がりやすい。しかし、気をつけたのは急に同僚と飲みに行くことになったことです。必ずしも休日の前夜は必ず月曜や火曜の夜ということもあるでしょう。飲みに行くのはいいのですが、気をつけたのはアルコールの量と時間です。話が弾んで飲みすぎてしまうと抑制が効かなくなります。副作用で次の日に会社を休むのは言語道断。 もし飲みすぎで休むことがあれば、会社から自己管理能力が欠けていると判断され、評価に悪影響が出るでしょう。また、アルコールでなくても深夜まで飲んでいて、終電に間に合わない事態も避けたいところです。話が終わりなくても時間短くならない、気づくと終電の時間が過ぎている場合があります。そんなことがあるわけないという人に限って対応です。飲みに行くことがあっても、次の日の仕事に支障を来さないことが社会人としてのマナーです。飲みに行っても、翌日の仕事に支障を来さない程度にする。ビジネスパーソンのための30の食事マナー。その10、乾杯の時はお酒が飲めなくても、口だけは捨てる。中央の社員で集まり、お酒を飲む時がお決まりの乾杯になります。みんなで楽しくお酒を飲めば、会話もはずにチームの結束も強くなります。しかし、残念なことに人によってはお酒が飲めないという人がいます。この少しの量でも、顔が真っ赤になり、酔いやすい体質の人がいるのも確かです。飲めない人に無理やり飲ませるのも健康に良くありません。とはいえ、お酒が飲めないという理由で、乾杯の様子を見ているのも雰囲気が壊れます。こうした時は、以上、皆さんにお酒を注いで乾杯の時に口だけつけるようにしましょう。飲まなくてもいいので、そのまま雰囲気を壊さないように乾杯をしてくださいに口だけをつければいいのです。乾杯の後にこっそりウーロン茶やジュースなど口にできるのものをオーダーすればいいのです。これらお酒が飲めない人でも雰囲気を壊さず参加できます。飲めない体質の無理をしているのに、次の日会社に出社できなくなることはもっといけません。乾杯の時は飲めなくても口だけは捨てる。ビジネスパーソンのための30の食事なら、その10時、医療によっても酔いつぶれてはいけない。社内の人と4分の2に行くことがあります。初めは高い雰囲気でもアルコールが入るとだんだん口数も増えてきます。同期的になり稼いでしまうことはありませんか。実は私、飲み屋さんの失敗を犯したことがあります。アルコールが入って稼いすぎて完全に酔いつぶれたことが一番ですが、あるのです。情けなく恥ずかしい失敗です。ある金曜日の夜、仕事が終わった後に仕事がないなど、定時5分くらいで飲みに行くことになりました。初めはやはり高い雰囲気ですが、アルコールが入っているとだんだん盛り上がってきます。その時私はアルコールの勢いが進んでしまい、完全に酔いつぶれてしまいました。飲みすぎて気分が悪くなって、トイレが出られなくなりました。完全に酔いつぶれると、まだ動けません。飲みは特に終わった後もトイレで終電時間まで休んでいました。というように言っていました。仕事の中は大丈夫だと、トイレの外から話してきます。大丈夫ではないにもかかわらず、大丈夫と答えを決めたパターンです。道路は大丈夫ではないなと、ずっと外で待ってくれていました。しかし、気分の悪さでトイレが出られる状態ではありません。私はいつの間にかトイレで3時間以上、こもり続けていました。なんと、迷惑な話でしょうか。今にこの一件は深く反省しています。道路に迷惑をかけてしまい、自分の社員を刺してしまい、今思い出されても説明してしまいます。当然ですが、それ以外、仕事では私の酔いつぶれた話が出てくるようになりました。あんなのみじゃなかったなと、今に反省してしまいます。一度の失敗はずっと大きくてしまい、賃料や賃金に響くものです。私はそれ以外、仕事のみでどんなに盛り上がっても仕事のみという意識を持つようになりました。勢いなのでは話し合いにして、お酒の勢いが少ないようにしました。仲間と打ち解けるためのものも、どうせでは役を勝手になってしまうのです。いくら仲間との向こうは酔いつぶれないようにする。ビジネスパーソン洋食料理店で行くとナイフとフォークを使えるようになります。お菓子文化の日本人である私たちは練習する際がないとナイフとフォークの使い方はなかなか覚えられないものです。日本人は私の最短にかけていてもナイフとフォークをきちんと使える人は少ないのではないでしょうか。油断しやすいのは食事です。食事が終わればこのナイフとフォークをどうすればいいのかをあまり意識していない方が多いように感じます。実は洋食には食事中、食事が終わりましたという意味のサインがあります。まず食事中は皿の上にナイフとフォークを文字にしておきます。今食事中ですよというサインです。ナイフとフォークが文字になっている時にウェイターが皿を下げることはありません。台湾から先ナイフとフォークを持つ手を休めたい時には文字にして皿を下げることはありません。一方、食事の終わりに差を下げてほしいときにはどうするのでしょうか。下げてほしいという際にはナイフとフォークを4時の方向に揃える形にして差を上に置いておきます。これは下げてほしいという際になります。下げてくださいと手を挙げて話してもいいですが、日本人の洋食では下げた方がいいでしょう。すみません、差を下げてください。と大声を出すのは要注意です。一番やってはいけないマナーなんです。雰囲気を壊すだけでなく、他のお客さんの迷惑になります。せっかくの上品な食事の雰囲気を壊してしまいますので、控えるようにしましょう。ナイフとフォークを使った食事中、食事が終わりましたという際にもマスターズ。ビジネスパーソンのための30の食事なら、その13、レストランで店員を呼ぶときに大声を出さない。すみません。私の歩き、レストランで食事中の時のことです。隣に座っていたおじさんが急に大きな声で言いました。何事かと思って、隣を見ると、単に注文を聞いてもらうために店員さんを呼んだだけでした。大きな声だったため、組み方は私だけではありませんでした。他のお客さんもどうしたんだ、何事だ、と思い顔を見ています。視線はおじさんに集中していました。いざ、店員に用事があるとはいえ、食事中に大声を出すのは他の人たちの迷惑になります。楽しい会話をしている最中なら、気が取れてしまいますし、食事中にうるさいと不快になります。好きな人のお客さんの最中なら、雰囲気が壊れてしまうことです。場所でも、洋食でもそうですが、店員さんに用事があるときにすみません。と大声を出して呼んでいる人を、時々見かけます。いざ、呼びたいとはいえ、これはマナーなのです。では、店員を呼びたいときはどうすればいいのでしょうか。手をかければいいのです。声を出す必要がありませんから、声を小さな声でもすぐできます。ちょっと手を挙げれば、店員さんがそれに気づき、駆けつけてくれます。声は子供でもできますね。声を出す必要がありませんから、他の人の迷惑にもありません。店に用事があるときは手をかけて呼ぶようにしましょう。店に用事があるときは手を挙げる。ビジネスパーソンのための30の食事なら、その14、食事中に携帯電話を触らない。人と食事をする際に携帯電話をテーブルの上に置いてはいけないことはすでにご存知の通りです。テーブルの上は食事をすることなのですが、食事に関係しないものは置いてはいけません。何をやりたいに失礼です。相手と話をしながら携帯を気にしているという状態は好ましくありません。学生同士が許されてもお金に関係するビジネスまでは好ましくありません。携帯電話をテーブルの上に置いてはいけないと、同時に携帯電話を見ることも触ることも基本的に厳禁なのです。取引先と商談で食事をしている最中にメールをチェックしたり返信したりするのは目の前の勝負することになり失礼です。メールの着信音が聞こえれば気になって仕方なくチェックがないなと思います。メールチェックで一瞬だけ携帯電話を触る人がいるのですが、この瞬間相手を傷つけてしまいます。もちろん大切な取引先との食事の際はあらかじめ携帯電話を封じるという配慮も必要です。携帯電話の着信音でイメージを乱させてしまいけないのです。食事中に携帯電話を触るのはやめる。ビジネスパーソンのための30の食事ならその規模、内輪にしゃわからない場合は対応。取引先のようなお客さんと仕事の前に食事に行く場合があります。仕事の続きで話をするのは当然ですが、ささいな会議や雑談なども話すものです。そんな時、バラガニに食中ポイントがあります。内輪にしゃわからない場合は避けるということです。この前のレールの失敗はどういうことと、内輪の人間しか知らない場合は、内輪の人間は何のことやら分かりません。それらのお客さんのことに気分ないとはありません。人によってはこれだけで気分がないと思います。中東、政治、野球のような争いになりやすい場合は避けて、なおかつ内輪の人間にしゃわからないような話もされます。どのような場合かというと、天気や最近の社会情勢ならないでしょう。天気の話は誰でも共通の話です。共感もやりやすいものです。また最近の社会情勢、もしかしたらニュースを見ている人ならわかることです。誰でもは共通の話題を選んで、内部の人でもすぐ会話に参加できる内容で話をしましょう。取引先とは誰でも共通の話題で話をする。ビジネスパーソンのための30の食事なら、その記録、忘れる人が多い、踊ってもらったところで、上司と部下の大勢で食事に行った時は、上司が食事を踊ってもらえることがあります。いつもは厳しくしているが、頭が悪いようなために踊ってやろうと思います。踊ってもらえたらは声を言います。ごちそうさまでした。ありがとうございました。せっかく踊ってもらえたのですから、当然声を言いますよね。しかし、ある条件の時に声を言わせやすいシチュエーションがあります。部下が大勢の場合です。部下がたくさんいると、上司が踊ってもらえた感動や感謝が薄くなりがちです。みんなが踊ってもらえ、自分もその人という印象になるからです。上司と自分の近い位置で食事に行った時は、踊ってもらえた時の感謝も大きいですが、声を忘れることはありません。しかし、上司と部下に近い位置の場合は、踊ってもらえた時の感動や感謝も自分の位置になってしまいがちです。人数分だけ分散され、感動や感謝が薄くなってしまいそうになります。そうした時、こう思ってしまうのです。他の誰かが上を言ってくれだろう。自分が言わなくてもいいだろう。つい、のんきに考えてしまいがちです。上司が上では、部下が多いほど大きな金銭的なメージは大きいですから、声は言ってもらいたい気持ちも大きくなります。しかし、実際は、声が上では、部下が上を忘れがちになるというリラックスがあります。まず、こうした状況になりやすいことを注意しておきましょう。ごちそうさまでした。上司が上ってもらった時は、どんな状況であろうと必ず声を抑えるようにします。人数は関係なく踊ってもらえた時は、きちんと感謝を抑えるようにするのです。踊ってもらった時は、人数が多くても声を忘れないようにする。ビジネスパーソンのための30の食事なら、その10なら、お仕事で顔を拭いていませんか。熱心に仕事をしていると、顔が汗や肌が出すようになります。昼食ですとね、お仕事をいただきます。なんと、この仕事で顔を拭いている人がいるのです。特に中高年のおじさんたちに多いマナーなんです。お仕事は手を拭くためのものであって、顔を拭くためのものではありません。顔汗や肌を拭き取りたいとはいえ、食事までそれもお仕事を使って拭くものではありません。お寺に行って洗面台で話を使ってお手入れすることです。さらに忘れられないもう一つの迷惑があります。同席している人まで通りと思われてしまうことです。レストランには他のお客さんが大勢います。一人がお仕事で顔を拭いていると、同席している人までマナーは悪い人だと思われます。一人のマナー感で通りに思われるのはなんと残念なことでしょうか。一人の感が周りに迷惑をかけてしまいます。実に中高年においてマナー感には特に気をつけましょう。お仕事で顔を拭くのはやめる。ビジネスパーソンのための30の食事なら、その18、増えた増えたお兄ちゃんとお姉ちゃんと夜食は金に行われる。年齢を重ねると、社会マナーに対して気持ちが強い、有名になります。マナーを忘れた日のない男性を親父と言います。 金丸15年のおじさまと呼ぶことに対し、金丸15年の親父と呼ぶのです。私がレストランで食事をしていると、時にこんな長いのを見かけることがあります。ウェイターを呼ぶときに、お兄ちゃんと呼ぶ人がいるのです。ウェイトですが、お姉ちゃんと呼びます。それも大声です。手前で呼びます。つい私はここはキャラクターじゃないよと突っ込みを入れたくなります。周りには他のお客さんもいるというように聞いている私まで恥ずかしくなります。金丸10年男性に呼ばないんですが、あなたはいかがでしょうか。天を呼びたいときは軽く言われるだけです。大声は他のお客さんの迷惑ですから、避けるのがマナーなのです。お兄ちゃん、お姉ちゃんと言って天を呼ぶのはやめる。ビジネスパーソンの中の30の食事なら、その19、仕事で喫茶店で行く場合は周りに合わせて注文すること。仕事関係の打ち合わせの時に喫茶店で行われることがあります。喫茶店は古い雰囲気でコーヒーを飲みながら打ち合わせは快適な話が進みやすいものです。みんな好きなものを選んでくれ。いかどうしてそういった方はいえ、ここで読みではいけません。みんなコーヒーを注文しているときに、じゃあ私はチョコレートまでというのでは協調性が欠けていると思います。いか食べたいものとはいえ、何でも注文しているわけではありません。仕事で喫茶店で来ているという意識を忘れてはいけません。コーヒーは注文してからすぐ出てきますが、チョコレートまではすぐも食べるのも時間がかかります。打ち合わせの時間は限られていますし、一人だけ時間のかかる注文すると他の人を忘れてしまうことになります。何より打ち合わせのために喫茶店に来ているのですから、その雰囲気に合わないメニューは違反です。喫茶店でも仕事で来ている人を持ちましょう。周りが注文するものに合わせて、その場に合ったメニューを注文するのがいいでしょう。仕事で喫茶店で来ていることを忘れず、間に合ったメニューを注文する。ビジネスパーソンの中の30の食事なら、その20、食事の場は上司に仕事力をアピールするチャンス。仕事の評価は仕事中だけにされるものではありません。食事中にも仕事の評価につながります。食事中は気が緩みがちになりますが、ここで評価される人はいる人がいます。あなたはどちらでしょうか。食事の量が場面かというと、食事の注文や追加注文の際です。基本的に食事の注文は新人の仕事です。追加注文をするときも上司にさせてはいけません。食事をする際にも新人や部下が並んでいることです。率先して店員よりスムーズに注文しているところを上司はしっかり見ています。雰囲気を分かっているな。行動が早いな。協調性があるな。そう思われば評価は上がります。食事の際に行動が早く周りの雰囲気を感じる人は仕事にも通じます。そういう人は仕事においても早く周りの雰囲気を感じられるのです。食事の場は自分の仕事力をアピールするチャンスになるのです。食事の注文や追加注文は新人や部下の仕事と考える。ビジネスパーソンの中の30の食事なら、その11、食事のスピードは相手に合わせること。食べるスピードを考え始めると、いよいよ本格的な社会人としての食事になるです。食事をするスピードについて今まで考えたことがなかったのではないでしょうか。仕事の関係で取引先と食事に行ったり、また職場の上司と一緒にランチを食べに行ったりする時があります。そうしたとき気をつけなければならないことがあります。相手と一緒に食事をするときは早すぎても遅すぎてもいけません。まず自分が食事をするのが早いタイプでも食事のスピードは相手に合わせるようにします。相手がゆっくり食べる人なら自分もゆっくり食べ、相手が食べ終わる頃に自分も食べ終わるように調整します。自分だけ早く食事が終わっても相手には気分良くなりません。待たせている感じがして相手の食事を忙させてしまいます。一方、食事が遅すぎてもいけないのです。食べるスピードが遅すぎると早く食べ終わった人を待たせてしまうことになります。次の仕事があるのに早く食べ終わってほしい。仕事もこんなに遅いのか。そう思われるのも仕方ありません。相手の食事の際は A サイズのきちんと考える必要があるのです。食事のスピードは相手に合わせる。ビジネスパーソンの中の30の食事なら、その12、同社の飲みの誘いは仕事の延長である。仕事の定時近くになると、時々悪魔の囁きがあります。皆の仕事を一体どうかね。同社の飲みの誘いです。社会では職場の同社が仕事が終わったら飲みに行かないかと誘われることがよくあります。同社としては部下のことが気になりコミュニケーションの一環として飲みの誘いをしてくれます。もっと部下のことを理解したいのです。しかし、大抵の場合、部下にとって同社の飲みはあまり嬉しいものではありません。気をつけたらです。後ろで誰かと飲みなら、嫌な会話の時も嫌な楽しいですが、同社の前はそうはいけません。ことわざに気をつけ、態度に注意を払い、つまらない部分もある準備が必要です。本音では嬉しくなくても社会ではありがとうございますと言わなければならないことです。私の場合、今日は同社が緊急面談の予定が入ったぞと言い聞かせていました。突然の同社の誘いは仕事の延長として考えると、うまく心のせいにしやすくなります。同社が誘われたのには行きたくないなという気持ちになっても仕事の延長と考え参加するようにしていました。ただし、本当にどうしても抜けられない用事がある場合もあるでしょう。そんな時には正直に今日は予定がありますのでと断るのも OK です。状況に応じて臨機応変に対応したいことです。同社が飲みの誘いは仕事の延長と考える。ビジネスパーソンの中の30の食事なら、その13、内部の秘密情報を外で口にしてはいけない。食事マナーというのは内部や多くの使い方だけではありません。府中は意外なところに存在します。例えば、食事中の会話です。仕事の関係で食事をしながら、寮の話をすることがあります。打ち合わせや話し合いをレストランや喫茶店ですることはよくあります。仕事の話をするのはいいのですが、社内の秘密情報に関わる話を公共の場ですのは、社内ではありません。新規客の話、事業再建の話、経営状態の話など、秘密に関わる情報を公共の場で話すのは危険です。誰が聞いているかわかりません。うっかり口にしたことで大切な情報がないので、社内にとって都合の悪い噂が立つ場合もあります。のんきに話をしていただく政治内とは、ことに社内では食事中の話にも注意が必要です。会社の判断を背負っているという社内人としての自覚をし、食事の際にも会話のように注意しましょう。食事中は内部の秘密情報の話題は避ける。ビジネスパーソンの中の30の食事なら、その14、テーブルの上に下に男性も女性も共通していることですが、食事中に足を組むと思います。子供の頃からの癖で社会人になってからも足を組んでいるようです。そばで見て食事中に足を組んでいる姿は大手に見えて仕方ありません。特に仕事の関係で食事をしている最中に足を組みながら食事をしている人は要注意です。そのちょっとした態度によって契約に日々に入る可能性が高くなります。取引先から安そうな態度だったという印象を与えてしまいかねないからです。いつの間にか相手に聞かれたのは相手の足が多くの人が見落としやすいため注意が必要です。やはり食事中は普通に足を揃えて食べるのが一番です。相手はあなたの足の状態を見ています。テーブルの上と下では別の世界だと思ってください。テーブルの上は取り付けた溝の世界であり、テーブルの上下は本性の現れる世界です。テーブルの上、頂上、髪型、誰でも意識して整えないように、なかなかその人の本性が現れにくいことでもあるようなです。しかし、そういう人に限って、テーブルの下は手を抜いています。テーブルの下。靴が汚れている。靴下の足を踏んでいる。貧乏ゆすりをしている。足を踏めている。本当の本性というのは、見ないテーブルの下のことを現れるものです。すぐに相手があなたのことをテーブルの上ではなく下を見て判断します。あなたはテーブルの下こそ本当に気を使わなければならないのです。テーブルの下こそ意識をして整える。ビジネスパーソンの中の30の食事なら、その15、踊ってもらったら声を抑えるチャンスは3回ある。同社が食事を踊ってもらった際には声は欠かせません。しかし、声を1回だけで済ませていませんか。1回で何が悪いと言う人もいるでしょう。1回では普通です。3回は言わなければなりません。他の人よりまだ周りの人だと印象性を持ってもらうためには、声を揺らすことが多くするのがポイントです。まず1回目の声は大抵の際です。今日は声を読めたらいいよ。上司が前を話してくれれば、まず1回目の声を読みます。本当によろしいですか。ありがとうございます。上司の立場というものがありますから、素直に受け止め感謝するのがスマートです。時々、いいえ、結構ですと、謙遜する人がいますが、上司は地位を示したい気持ちがありますから、反発は逆効果です。2回目の声は、バタリマです。今日はごちそうさまでした。と、バタリマの声を言うと、お互いに気持ちのいい刺激になります。3回目の声は、翌日出社した際です。おはようございます。今日はごちそうさまでした。お礼を挨拶としていれば、さらに上司は権力してくれます。お互いに気持ちのいい朝をスタートさせることができます。この3回で十分です。あなたには、とってもらったときは、声が礼を言うということが書かれていることがあります。自分が上司になっていることがあるのですが、あまり何度もしつこく礼を言われるのも、よく感じます。3回以上同じことを繰り返されると、たとえ、声でもまたかと思い始めます。回数なら、大手が言われるわけではなく、適度な声を入れておくことが大切です。適度な回数として3回まで認めておきましょう。とってもらったときの礼は3回言う。ビジネスパーソンの中の30の食事なら、その16、基本的に出てきた料理は残さないこと。食事の時は残さないことがマナーです。朝食、昼食、夕食、また朝食でも夕食でも共通した食事です。そんなことを分かっているよ。そういう人に限って、大物の料理を注文して食べきれなくて残してしまいます。料理を注文する際に食べきれなくなると、一行してから注文する人は少ないのではないでしょうか。お料理のオーダーをするときは、自分の工夫状態と照らし合わせて、食べる量を注文します。もし、量が分からないときは、店員さんに聞くのもマナーです。お腹が空いていないのに食事を注文しているのは、一緒に食べている人に限りなく、料理を作ってくれた人の姿勢です。年配者の方はもったいないと考える人もいることでしょう。お腹いっぱいになる料理より、ただ自分で暗いな料理を注文しましょう。どうしても、食べきれなかったときは仕方ないのですが、極力残さず食べられるような注文ができるようになりましょう。食べきれる量の料理を注文する。ビジネスパーソンの中の30の食事なら、その17、未食パーティーでは味噌を消費しないこと。会社の創立10年や20年のような記念パーティーでは未食消費なく上です。 椅子に座って食事をするのは少人数で楽しむ場合です。全社員が出席するような大規模なパーティーでは、立ちながら食事ができる飲食パーティーが当たり前です。大勢の社員が混ざり合って会話をしながら楽しめる食事の方がより多くの社員とコミュニケーションができます。こうした飲食パーティーでも大切なマナーがあります。椅子を消費しないことです。飲食パーティーでは疲れた人のために椅子が何回か用意されているものです。飲食パーティーでは常に立ち続けているため、足がだんだん疲れてきます。椅子は体の弱い方のために用意されています。特に年配者が優先です。電車の終盤シートに近いものです。しかし、みんなが立っているときは雰囲気に溶け込むためにも本来は立ち続けるマナーです。新人や若い社員が座らない方が無難です。座ることさえても何も座っていると本当に疲れた人が休めなくなります。もちろん疲れてしまったというときは仕方ないのですが、ずっと座り続けるのもマナーなんです。他にも疲れている人がいるため、適度な時間で他の人と交代するのがマナーです。椅子を消費するのはやめる。ビジネスパーソンの中の30の食事マナー。その28、立食パーティーでは決まり切った中で語らない。なぜ立食パーティーを開くのかを考えればそのマナーも大勢から上がっています。椅子に座っての食事では少人数が基本になります。座席の移動も体験しにくいものです。大勢の人が出席するパーティーでは様々な人が混ざり合ってコミュニケーションを取ってほしいと最初は考えています。だからこそ移動しやすく、たくさんの人と会話しやすいようにするために立食パーティー形式にしています。もう悪いですね。立食パーティーにおけるマナーはたくさんの人とコミュニケーションを取ることです。いつも誰も今に切った人だけ固まって会話をするのはマナーなんです。立食形式にしている意味はありません。普段はなかなか話せない人や話しかけそびれていた人に話しかけるチャンスです。適度な場所を通して話したことのない人に話しかけるのも良いことです。そういう機会を通じて仕事の場所になります。立食パーティーではできるだけたくさんの人と会話をする。ビジネスパーソンの中の30の食事レストランのモーニングメニューでは好きな食事を好きなので、こういうバイキング形式の食事が良くなります。週が多くなるのに困難も無料ですが、利用されている方は多いのではないでしょうか。ホテルのランチやカフェでも当たり前のようにメニューする光景です。私も家族で週末によくバイキングに出かけています。しかし、このお客様のためにマナー違反をしてしまう人がいます。まず、何より大切なマナーは料理の前で立ち止まらないことです。こうなるように気になって立ち止まってしまう気持ちがわかります。しかし、後ろには他のお客さんが列になって待っています。料理を取るために立ち止まるのはいいですが、どれにしようかとずっと立ち止まり続けると他のお客さんに迷惑になります。ましてや、おしゃれのために立ち止まるのもよくありません。他のお客さんの待たせてしまうだけでなく、おしゃれのためにも大事にしてしまうからです。たくさんの人がたくさんの料理を楽しむためにも、無駄なおしゃれのようにメニューするように用意をしましょう。バイキング中央フォークや好きな時に好きなメニューがあります。自分の好きなように盛り付けが楽しめ、こんなのも手頃ですが、嬉しい限りです。そんなバイキング形式で、時々こんな光景を迎えます。一つの差に40の50の山盛りで盛り付けている人です。私は驚いてしまいます。なんとか仕事を取ってやろうという仕事が何に見え、毎日したからです。心の中から3の上の答えからよくわかります。こういう人は食事を楽しもうという気持ちよりお金を払った分のことを取ることが頭いっぱいなんです。お料理の味がそこまでだけでなく、できない声の恥ずかしになっています。意外なマナーですが、一つの差に山盛りがたくさんというのもマナーなんです。今回バイキングは一つの差に一つの料理が基本です。大手も20それ以上盛り付けるのはどうしていけないのかわかるでしょうか。お料理の味が混ざり合ってしまい、絶対の美味しさが損なわれてしまうからです。一つの差の大きさが神になります。元となければという気持ちが大きいと、小さな差の上に40の種類も盛り付けてしまい、山盛りになります。しかし、たくさんの種類を盛り付けることが始まってしまい、美味しくなってしまいます。そういう人に限って、このバイキングはあまり良くないという不満をしています。自分がそうさせているだけです。たくさんの料理を混ぜれば美味しくなるのは当然です。バイキングでは一つの差に一つの料理が基本です。他の料理を楽しみたいときには別の差が用意されていますが、そちらも盛り付けない。それはマナー違反ではありません。そのためにたくさんの差があらかじめ用意されています。何度も足を運び、いろんな味を楽しむのがバイキングのいいところです。バイキングでは何度も取りに行くのが面倒という人もいますが、本来は何度も取りに行くのが楽しいのです。別にお料理にやめるわけではないのですが、落ち着いて料理をしつつ楽しめばそれで元を取っていることになるのです。バイキングでは何種類も盛り付けないようにする。ビジネスパーソンのための30の食事マナー。まとめ。その1、テーブルの上に荷物を置かないようにする。その2、音を立てずに食事をする。その3、簡単な時はグラスをつけないようにする。その4、飲み終わったお吸い物は皿を元に閉めておく。その5、皿の上で小さく分けてから口に運ぶ。その6、無礼講とはいえ無礼にならないように気をつける。その7、食事中に食べ物をやめる。その8、口に食べ物を入れたまま話すのはやめる。その9、飲みに行っても翌日の仕事に支障を来さないテーブルにする。その10、簡単な時は飲みなくても口だけはする。その11、以下7の飲み終わりは酔いつぶないようにする。その12、ナイフとフォークを使った食事中、食事が終わりましたという際のマスターする。その13、店員に用事がある時は手を挙げる。その14、食事中に携帯電話を触るのはやめる。その15、取引先とは誰でも共通の話題で話をする。その16、怒ってもらった時は人数が多くても声を忘れないようにする。その17、お仕事で顔を拭くのはやめる。その18、お兄ちゃんお姉ちゃんと言って店員を呼ぶのはやめる。その19、仕事で喫茶店で来ていることを忘れず間に合ったメニューを注文する。その20、食事の注文や追加注文は新人や部下の仕事と考える。その21、食事のスピードは相手に合わせる。その22、上司からの飲みの誘いは仕事の延長と考える。その23、食事中は何の緊急情報の話題がされる。その24、テーブルの下こそ意識をして整える。その15、怒ってもらった時の声は3回言う。その16、食べている量の量を注文する。その17、椅子を消費するのはやめる。その18、飲食パーティーではできるだけたくさんの人と会話をする。その19、バイキングリフレッシュでは迷う気持ちになってもさっと寝てしまう。その30、バイキングでは3、何種類も見つけないようにする。